クが切れたからって、手元にあるボールペンをそのままゴミ箱にポイって捨ててしまったことないですか？
ああ、ありますね。日常的によくある光景ですよね、それ。
リスナーのあなたも多分一度くらいは経験があるんじゃないでしょうか。なんか、あ、書けない。まあ安いしまた買えばいいかって。
そうそう。本当にあまり深く考えずに手放しちゃうんですよね。
そうなんですよ。でもそれが100円のペンならまだしも、なんか数千円する立派なペンだとしたらどうでしょう。今回はまさにそんなボールペンの寿命にまつわる資料をじっくり深掘りしていきます。
はい、興味深いテーマですね。
今回のソース資料なんですが、百貨店の文具売り場でなんと47年以上もお客様と向き合ってきた現在77歳の、文具屋の親父のぼたんさんという方が綴っているブログ、そして2025年夏に出版される彼の著書なんです。
47年間ってすごいですよね。毎日文房具とそれを使う人々と最前線で向き合ってきた方の記録ですから、
ええ、
本当に価値のある現場のリアルな声が詰まっている資料だと思います。
そうなんです。で、今回のミッションなんですが、単なるおすすめ文房具の紹介をしたいわけじゃないんですよね。
はい。
私たちが普段全く気づいていない複雑怪奇なボールペンの替え芯、つまりリフィルの世界に潜むメーカーの垣根を越えた互換性の秘密、それからネットでいくら検索しても決してたどり着けない対面接客だからこその真の価値を解き明かしていきたいと思います。
よろしくお願いします。私たちが普段何気なく使っている道具の裏側にどれほど奥深い世界が広がっているのか楽しみですね。
ではこれを紐解いていきましょうか。
はい。のぼたん書案の視点を通すと本当に見慣れた景色が全く違って見えてきますよ。
まず私が一番驚いたのが、のぼたんさんが売り場で日々遭遇しているというエピソードでして。
どんなエピソードですか？
2000円から3000円もするような立派なボールペンをインクが切れたっていう理由だけで捨てようとするお客さんが未だに結構いるそうなんですよ。
ああ、それは、
ボールペンって芯の交換ができるのって本気で驚かれるみたいで。
なるほど。2000円以上の筆記具ってなれば、もはや単なる使い捨ての消耗品じゃなくて長く使うための立派な道具ですよね。
そうですよね。
それを捨ててしまうっていうのは文具の岐路からするとかなり衝撃的かもしれないですね。
これって例えるなら、ガソリンが切れたからってまだ全然走れる車をいきなり廃車にするようなものじゃないですか。
確かにその例えは分かりやすいですね。
なぜ人はそんなもったいないことを平気でしてしまうんでしょうか。単に面倒くさがりだからってわけではない気がするんですよね。
ここで非常に興味深いのは、その背景にあるのが消費者の怠慢じゃなくて、システムの圧倒的な複雑さだっていうことなんです。
システムの複雑さですか？
はい。替え芯のエコシステムがあまりにも難解すぎるから、消費者は考えることを放棄して諦めてしまうんですよ。
そんなに難しいんですか？
のぼたんさんのブログで紹介されていたパイロットの優性ボールペンを例に挙げてみましょうか。日本を代表するメーカーですけど、パイロットの優性ボールペンの芯だけでなんと約30種類も存在するんです。
ちょっと待ってください。優勢の黒の芯だけで30種類ですか？
いえ、そこからさらに掛け算が始まります。
掛け算？
はい、その約30種類に対して黒とか赤とか青とか緑といった色のバリエーションがあって、さらに極細から太字までの太さの違いが加わるんです。
うわー、それだけで数百通りになっちゃいますね。
そうなんです。さらに優勢だけじゃなくて、ゲルインクとか水性インクのペンもありますよね。
ありますね。
そしてそれはパイロットだけじゃなくて、三菱鉛筆とかゼブラとかペンテルとか、すべてのメーカーごとに独自の規格で展開されているわけです。
なるほど。
全体像を把握しようとすると、もう途方もない組み合わせの数になるんです。巨大な迷宮というか、樹海みたいな状態になっているんですね。
ああ、文具店の大きな壁一面に、細長い金属とかプラスチックの筒が何百種類もずらっと並んでいる、あの光景ありますよね。
ありますよね。
あれを思い浮かべると、確かに素人にはどれを選べばいいか全く分かりませんよ。目がチカチカしてきちゃいます。
だからこそお客さんは店舗にやってきて、店員さんによくあるノック式の芯をちょうだいとだけ言うわけです。
あー、でもそのお客さんが持っているペンがどこのメーカーのものか聞いても、分からんのって逆に店員さんが驚かれてしまうっていうエピソードもありましたよね。
そうなんですよ。多くの場合、消費者は自分がどんなブランドの、どんな規格のペンを使っているのかすら把握していないんです。システムが複雑すぎて理解できないから、インクが切れた、イコールペンの寿命、買い替えのサインって無意識のうちに脳にインプットされてしまっているんでしょうね。
なるほど。では、 そうやって持ち込まれたどこの馬の骨とも知れない正体不明のペンに対して47年のベテランはどう対応するのか、
はい、
特に観光地のお土産とか企業のノベルティでもらうようなメーカー名すら一切刻印されていない謎のペンの場合ですよ。
そういったペンって海外の無名工場で作られていることも多くて品質にばらつきがありますからね。プロであるノボタンさんでもかなり苦労するみたいです。
これちょっと素朴な疑問なんですけど、品質があまり良くない謎のペンから無理やり芯を取り出そうとしたり合わない芯を押し込んだりしたらペン自体はバキって壊してしまうリスクもありますよね。
ええ、もちろんありますよ。
そんな爆弾処理みたいな状況でどうやって正解を見つけるんですか？
そこで生きてくるのがマニュアルには存在しない現場での果てしない試行錯誤の蓄積なんです。
ほう。
彼の本の中で特に面白かった事例があるんですけど、最近よく出回っている後ろの部分にスマホとかタブレットを操作するためのタッチゴムがついたノック式ボールペンの話です。
ああ、ありますね。企業の展示会とかイベントなんかで配布されているノベルティですよね。私もなんか何本か持っている気がします。
ええ、このペンを持ち込むお客さんが多い日にはなんと1日に3人も来るそうなんです。
1日に3人も。
それだけ世の中に大量に流通しているっていうことなんですが、このペン日本のどのメーカーの芯を試してもサイズが全く合わなかったそうなんですよ。
規格外だったんですね。じゃあすみません、このペンに合う芯は存在しないので使い捨てですねって諦めて返すしかないんですか？
普通の店員ならそうやってお断りするでしょうね。でもノボタンさんは違いました。
ほう。
彼は手持ちの芯をいろいろと見比べた結果、最終的にペンテルの BXM7H という返芯に目をつけます。
はい。
そしてなんとその芯の後部のプラスチック部分をハサミで少しだけカットすることで元の芯とサイズをぴったり合わせて使えるようにしてしまったんです。
ここからが本当に面白いところなんですが、それってつまり文房具のハッキングですよね。
そうですね。
既存の規格が合わないなら物理的に切って強引にシステムに適合させてしまうっていう、
まさにハードウェアハッキングの思考ですよ。もちろんメーカーが推奨する正しい使い方ではありませんけど、
ええ、
でも書きやすいから何とかしてこのペンを使い続けたいっていう目の前のお客さんの要望に応えるための現場ならではの泥臭い知恵ですよね。
いやー、これもし私がインターネットで、黒いノベルティペン、タッチペン付き返芯って検索しても絶対にペンテルの芯を数ミリ切れなんて答えは出てこないですよ。
絶対に出てきませんね。なぜならそのペン自体に固有名詞がないからです。
ああ、そっか。
検索エンジンって入力するキーワードがなければ機能しないじゃないですか。目の前にある名もなき物体を見て自身の経験から、あ、これなら太さが同じだって最も近い規格を推測してさらに手を加えて適合させる。
はい。
これはもう実物に触れられる人間にしかできない高度なトラブルシューティングですね。
すごいな。でもそうやって物理的にカットするような力技だけじゃなくて、無数のペンの中にはメーカーが交渉していない隠れた互換性のルールみたいなものも存在しているんですよね。
はい。そこがこの返芯の世界のさらに深く、そして実用的な部分なんです。
ええ。
基本的にはメーカー純正品を使うのが大前提であり大原則なんですけど、実は他の芯がぴったり使えるいわゆる互換性の世界が水面下で広がっているんですよ。
リスナーのあなた、ここからは直接お財布に役立つ情報ですよ。
はい。
この互換性を知っているだけで驚くほどコストが変わってきたり、書き味を自分好み変えられたりするんです。でも素朴な疑問なんですけど、そもそもなんで互換性なんて裏技みたいな状況が生まれるんですか？
なぜ各メーカーがわざわざ独自の返芯を作っているかっていうと、プリンターのインクとかカミソリの替え刃と同じで消耗品で継続的に利益を出すビジネスだからなんです。
なるほど。
だから基本的には他社の芯を使えないようにしているんですが、それでも歴史的な経緯なんかから世界的な共通規格のようなものはいくつか存在するんです。
ほう。
まず有名なのがパーカータイプ、別名 G2 タイプと呼ばれる規格ですね。
パーカータイプ、どんな見た目の芯ですか？
金属製で少し太めの軸をしていて、一番後ろのお尻の部分にプラスチックの王冠みたいな歯車状のパーツがついているのが特徴です。海外の高級ブランドペンとかメーカー不明の基軸ペンなんかによく使われています。ただパーカーの純正芯は税込みで990円となかなかのお値段がするんですよ。
1本約1000円。芯を変えるだけでちょっとしたランチが食べられちゃいますね。
そうなんです。でもこれと全く同じ形をしていて互換性がある三菱鉛筆のジェットストリームSXR600 という芯があるんです。
お。
これなら税込み660円で済みます。また、プラチナ万年筆の BSP400 も使用可能です。
待て待て、癖になる滑らかな書き味で有名な日本のジェットストリームのインクを海外の高級ペンに入れられるってことですか？
その通りです。もう一つ例を挙げると、クロスタイプの芯ですね。
クロスタイプ。
こちらは細い金属の筒の上部にネジ山が切ってあるのが特徴なんですけど、クロスの純正品は税込み1210円します。
高いですね。
でもこれも互換性がある三菱鉛筆の SK8 という芯なら、なんと税込み275円で済むんです。
1210円が275円。まるで高価な新薬に対するジェネリック医薬品を見つけるような感覚ですね。
本当にそうですね。
しかもただ安くなるだけじゃなくて、外見は高級ブランドのクロス、でも中身は信頼と実績の日本製インク、未開に自分の好みの書き味にカスタマイズできるなんて。
さらにメーカー不明のペンに驚くほどよく合う万能薬のような存在として、オートという日本のメーカーの C305 という水性ボールペンの芯があるんです。
オートの芯ですか？
はい、これは税込み330円で、書き味が非常に滑らかだと好評だそうです。ノボタンさんはこの芯がピタリと合ったお客さんには必ず芯が入っていた空のパッケージを渡して、次回からはこれをお持ちくださいねって伝えているそうですよ。
次回からもう迷子にならないためのアナログな処方箋ですね。最高のもてなしじゃないですか。
ええ、ただこれは重要な問題を契機しているんですが、この互換性の境には知らずに足を踏み入れると大切なペンを完全に台無しにしてしまう恐ろしい罠が存在するんです。
罠ですか？ジェネリック医薬品でいうところの予期せぬ副作用みたいなものですか？
そうですね。特に気をつけなければならないのが 4C タイプと呼ばれる規格です。
4C?多機能ペンなんかによく入っている針金みたいに細濃い金属の芯ですよね。
はい、それです。この 4C タイプはパイロット、三菱鉛筆、プラチナ万年筆といった国内メーカーから、海外のクロス、パーカー、ロットリングまで実に幅広いメーカーが採用していて、互換性があるんです。
なるほど。
基本的には書き味とか色合いの好みに合わせてメーカーをまたいで自由に使い回すことができるんですよ。
それは便利ですね。じゃあとりあえず 4C って書いてある芯を買えば、どのメーカーの多機能ペンに入れても安心というわけですね。
いいえ、そこが罠なんです。
え？
この 4C 規格の中で絶対に気をつけなければならないのが、ゼブラとシャチハタの芯です。
ゼブラって超有名なゼブラですよね。一体何が問題なんですか？
実はゼブラの 4C 芯、例えばシャーボの芯とかですね、それとシャチハタの芯は他のメーカーのものに比べて金属の筒の直径がほんのわずかに太いんです。
わずかに太い？それって無理やり押し込んだらペンの中で引っかかって取れなくなっちゃうとか、そういうことですか？
いえ、引っかかるんじゃなくてもっと厄介なことが起きます。
何ですか？
もしあなたが他メーカーのペンにゼブラの太い 4C 芯を差し込んだとしますよね。少しきついかもしれませんが、入ることは入るし、その瞬間は問題なく書けるんです。
はい。
でも芯をがっちり保持しているペンの軸側のパーツがゼブラの太さに負けて、じわじわと押し広げられてしまうんですよ。
あ、
金属やプラスチックのパーツが一度広がってしまったら、もう元には戻りません。
うわ
ー。その後やっぱり元のメーカーの芯に戻そうと思って、本来の細い規格の芯を入れるとどうなるか、今度は隙間ができてスカスカになってしまって、ペン先から芯がスーッと抜け落ちるようになってしまうんです。
うわー、それは怖い。つまり一度ゼブラの太い 4C 芯を入れてしまったら、そのペンはもう二度と他のメーカーの細い芯をホールドできなくなる、一方通行の罠なんですね。
その通りです。これはメーカーの交渉サイズとかパッケージの裏面を見ただけでは絶対にわからない、現場のプロだからこそ知っている事実なんですよ。
なるほど。
安易に形が似ているからって互換性を追求することが大切なペンを不可逆的に壊してしまう危険性をはらんでいるわけです。
いや、たかだか数ミリ以下の世界でそんなシビアなドラマが起きていたとは。
ええ。
でもふと思ったんですけど、現代のペンでさえそんなミリ単位の規格の違いに私たちは完全に振り回されているわけじゃないですか。
そうですね。
だとしたら、 今から50年前とかに作られたヴィンテージのペンの場合はどうなっちゃうんでしょうか。もうシステムそのものが消滅してただのガラクタになってしまうんですか。
これをより大きな視点に結びつけると、まさにそこが私たちが直面しているものの寿命とシステムの限界を象徴する部分なんです。
はい。
のどぼたんさんの店には今から50年から60年前に製造されたモンブランのスライドレバー式ボールペンの芯を求めてやってくるお客さんもいるそうです。
50年前のモンブラン、ロマンがありますね。でもさすがに半世紀前の会心なんてとっくに製造終了してますよね。
もちろん当時の芯はすでに廃盤です。でもそこはさすが高級ブランドのモンブランなんですよ。
ほう。
現行品の芯の後ろに専用のアダプターっていう小さなパーツを取り付けることで長さと形状を補正して、その古いペンを復活させることができるようになっているんです。
おお、ちゃんと過去の製品を使い続けるための救済措置というかシステムが用意されているんですね。じゃあそのアダプターさえ買えば一件落着じゃないですか。
それがそう簡単ではないんですよ。
あれ、違うんですか。
実はそのアダプター、現在は商品として公式に販売されていないんです。
ノボタンさんの店舗でも以前はストックがあったんですけど、ついに在庫が尽きてしまったと。今では他のお店で運よくデッドストックが見つかればラッキーというレベルの超貴重品になってしまっています。
なるほど。ペン時代の寿命じゃなくて、システムとしてのサポートが物理的に終わってしまったために、どんなに良いものでも使えなくなる限界が来るんですね。
ええ。さらに古いペンの場合、アダプターの問題以前にペン本体の口金、つまりペン先の穴の部分が細すぎて、そもそも現代の芯の太さが通らないっていうケースもあるそうです。
はあ。
この場合は物理的にどうしようもなく、残念ながらもうペンとして使うことはできませんね。
どんなに素晴らしい職人技で作られた美しいペンであっても、時代が進んで規格やエコシステムから外れてしまえばどうしようもない時が来るっていうことですか。なんか切ないですね。
はい。そしてここで重要なのは、そういった限界とか適合性をお客さんが一人で判断するのは不可能に近いっていうことなんです。
確かにそうですね。
自分の持っている50年前のペンが何という型番なのか、現代の芯を入れるにはアダプターが必要なのか、そもそも先端の太さが現代の規格と違うから不可能なのか。
ペンの名前も型番もわからなければネットで検索することすらできないですもんね。
古いモンブラン芯入らないとかで検索しても、自分の手元にあるペンと全く同じ状況のズバリの答えが見つかるとは限らないですし。
だからこそ実物を店舗に持ち込んでプロの目で見てもらい、手で試行錯誤をする対面の価値が浮き彫りになるんです。
つまりこれはどういうことなのでしょうか。
これは芯の後ろを切れば入るとか、これは専用のアダプターがないから無理だとか、これは一度太い 4C 芯を入れたから広がってしまっているとか。
はい。
これらはすべて検索エンジンじゃなくて人間の膨大な経験と指先の感覚が導き出す答えなんですよ。
いや、深いですね。ボールペンの会心っていう手のひらに収まる小さな金属の筒の中に、これほど深い知識と互換性のドラマが詰まっていたとは思いませんでした。
本当にそうですね。のぼたんさんのような存在は単に物を売る店員さんっていう枠を超えて、物と人との関係を長くつなぎ止めるための翻訳者であり、時には修復師なのかもしれません。
本当にそう思います。今日からインクが出なくなったペンをゴミ箱に捨てる前に、必ず一度立ち止まることになりそうです。
ええ。
ジェネリック的な互換芯を使って賢くコストを抑える方法とか、絶対に手を出してはいけない 4C の罠とか、何より47年っていう圧倒的な経験を持つ人間の知識がいかに私たちの日常の小さな問題を時にハッキングのように鮮やかに解決してくれるかってことに感動しました。
知識は使われてこそ価値がありますからね。もしリスナーのあなたのお手元にインクの切れたお気に入りのペンがあるなら、一度お近くのローホ文具店に足を運んでみるのも良いかもしれません。
そうですね。さて今回、名前すらわからない謎のノベルティペンの解決策は最新のネット検索でも AI でもなく、77歳のベテラン店員の経験と思いつきによる物理的なカットでした。
はい。
全てがデジタル化されて、 AI がどんな質問にも瞬時に最もらしい答えを出してくれる限界において、リスナーの皆さん、少しだけ考えてみてください。あなたが日常的に当たり前のように使っている道具の中で、実はネットには一切書かれていない人間のプロだけが知っている隠しコマンドが眠っているものは他にないでしょうか。
面白い問いですね。
次に何かを、ああ壊れたとか、もう使えないって諦めてゴミ箱に捨てる前に、少しだけそのものの隠された可能性とそれを引き出してくれる人間の プロフェッショナルの存在について想像してみてください。今回の深掘りでお伝えしたかったのは、そんなものとの向き合い方でした。それではまた次回お会いしましょう。